石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
8月最後の放送です。
そうですね、もう8月もあっという間だなと言いますか、
はい、
ね、本当に夏も終わってしまうそうな感じもしつつあり、寂しい感じもしますね。
石川さんにとっては特別な夏だったんじゃないですか。
そうですね、まあね、やっぱりちょっと結婚式も挙げたりもしてということもあり、やっと終わって一段落しているという感じなので、だいぶ開放感のある夏になりつつあるなというところですね。もうとにかく準備が大変だったのでもうそこから抜け出せたっていうところが今はね、最高潮にいい感じですね。
確かに大変そうでしたもんね。
マスロさんはどうですか。
もう石川さんと正反対で、はい、ちょっと残念な夏でしたね。
なんですか残念っていうのは。
いや、なんか怪我が多くてですね、
はい、
左足を捻挫して1週間も経たないうちに、
なんか今日ね、
はい、そうなんです、ちょっと包帯を巻いてるんですけど、はい、左手首を火傷しまして。
ほう、それどうして火傷したんですか。
ヘアアイロン。
はあ、あれってすごい高温なんですよね。
180度なんですよ。でもなんか生焼け状態になってしまいまして。
きついっすね。大丈夫は大丈夫、どうなんですか、きつい感じなんですか。
痛くて初日はうなされて眠れなかったです、自分でやっといて、ね、もうなんてことだと思いましたけど。
回復は必要なんですか。
回復、ちょっと頑張りますよ。痛みがとにかく取れれば。
そうですか。じゃあその痛みを押しながらの放送という感じでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。さあ今週の特集ですが、
はい、今週ですけども、先日、au が発表した au ウォレットマーケット、25日からサービスにしてますけども、それについて担当者の方を呼んでいろいろとお話をしたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
ラジオ日経第2 RN2 の木曜日夜9時からはライダーズをお送りしています。バイク好きは RN2 に集合。バイク雑誌編集者ステップ堀田さんとバイク勉強中西島まどかさんがお送りするバイク一色の30分間です。こちらはスマホ好きな方にお送りしている石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
携帯ショップで何を買う？新サービス au ウォレットマーケットスタート。5月の発表会で紹介され、25日火曜日にスタートしたばかりの au ウォレットマーケット。日本の携帯各社が様々なサービスに乗り出す中、au はなぜ今リアル店舗での物販を行うのでしょうか。ということで、本日はゲストに au ウォレットマーケット担当の KDDI 株式会社コンシューマービジネス開発部長の村本慎也さんにお越しいただきました。村本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず au ウォレットマーケットなんですけど、ざっくり言ってどういったものなんでしょうかね。
はい、au ショップを利用してですね、日常を便利で豊かにするような魅力的な商品をお客様にお届けする、はい、そのような新たなショッピングサービスが au ウォレットマーケットになります。
じゃあ au ショップに行くと、まあ、今までですと携帯電話機種変更するとか料金払うとか、はい、まあ、そういったことで言ってたのが、まあ、これからは au ショップに行くと、まあ、いろんなものが買えるみたいな、そんな感じになっていく、物販していくっていう感じですよね。
あ、まさにそうですね。今は通信サービスを機会にショップにお越しいただいてますが、これからはもっとお客様にいろいろな価値をですね、ご提案して、より多くのお客様に多くの頻度で au ショップに足を運んでいただきたいと、そのように思っています。
まあ、発表会あった時とか、まあね、あと月曜日でも記者会見記者イベントやってましたけども、まあ、かなりその携帯電話会社がその物販でね、あの田中社長は水とか米とか売るんだっていうふうに言ってましたけど、まあ、若干違和感があると言いますか、まあ、この業界でいうとドコモがラディッシュ坊や買収して野菜の通販に参入するぐらい違和感があったんですけど、そもそもなんで携帯キャリアが物販そういったショップを使って物を売るっていうところに参入し始めるんですかね。
やはりあの通信だけだと、まあ、今後見ていくと、はい、やっぱり同質化っていうのが、うん、かなりやはり叫ばれてて、うん、どの携帯電話会社に入っても、まあ、そんなに今変わらないというふうに、うん、まあ、お客様がこう思い始めてると、うん、まあ、当然あの通信の部分でも我々特色を出すためにさまざまなサービス、そういったものを開発してご提供するということも考えてるんですけども、やはりお客様に、より頻度高くですね、はい、こう日常にお客様あらゆる接点を持ってますので、うん、その中でこう au を感じてもらうために、どうしたらいいんだろうということを、うん、まあ、ものすごく考えてまして、で、まあ、今 au ショップってあの通信のサービスを提供する、まあ、空間を前提として作っているので、はい、まあ、違和感があると思うんですけど、まあ、これをお客様が、まあ、いろんな価値を生み出す空間に、まあ、我々が少しこう変えながら、そういう立ち位置に、変えていければ、まあ、せっかくあのこの地域に根付いている au ショップっていうのは、うん、より、別の魅力というのを作れるんではないかというふうに、考えてみました。
まあね、自分家の近所とか見てみてもね、au ショップって非常にね人が多く通るところにあったりとかして、うん、まあ、便利なところにあるというところだったりしますけど、まあ実際自分もほぼ au ショップ行くことがないというか、うん、ね、ほぼほぼ、まあ、料金はクレジットカードで落ちてるし、うん、ね、機種変更も今はネットでできたりもするのでっていうところで、ね、だいぶこうショップに行く機会が下がってるなという感じもするので、うん、まあね、そこの魅力を高めるっていうのは一つね、まあ、今後のキャリアの方向性なのかなという気がしますけど、はい、そもそもこれ au ウォレットマーケット、じゃあ au ショップに行きましたっていう時に、まあ、どういったものが買えたりするんですかね。
今やはりお客様が購買頻度の高いものをまずはご用意しようというふうに思っています、うん、まあ、ただそういう最寄り品みたいな、はい、そういったものだけを揃えても、うん、まあ、それはもうコンビニで、まあ、ことが済むような形ですから、はい、少しですね、価値あるもので、うん、その価値をお客様に少しご説明するような、そういう商品であれば、コンビニさんともですね、うん、少しこう一線を画して、うん、新たな価値提案というのができるんではないかなというふうに考えています。
具体的にはどういったものなんですか。まあね、水とか米とかっていう話ありましたけど、はい、さらに何か具体的なかったりしますか。
そうですね、まあ、米とか水とかっていうのは、まあ、これ代表的なものなんですけど、はい、まあ、まあ、さらには例えば今いろいろ健康志向が高まってますんで、やはり安心安全に非常にこう配慮したような野菜であるとか、うん、もしくはダイエット食品とかもですね、まあ、いろいろありますんで、お客様のそういう志向に合わせてですね、そういう食材とか、あとはまあ加工品であるとか、あと果物もですね、なかなかその地域では購入できないような各地のですね、一品というものを我々の方で集めて、そういったものもお客様にご提供するということで、そういう地域特性というものがある商品をなかなか出会えないような場所でですね、ご提供するというのも新しい価値になるんじゃないかなというふうに思っています。
それってもう KDDI の社員さんが探してきて売るみたいな感じでするんですか。
そうですね、まあ、そういったものもありますし、はい、あとはこの au ウォレットマーケットの取り組みに賛同いただいているさまざまな企業様いらっしゃいますので、我々のコンセプトに沿ったですね、商品供給というのを、いろいろご支援いただいています。
まあ、その5月の発表会もそうですけども、その時にまあ、ね、参加していた記者のまあ感想としてだったのが、そんなの別にネットを探せば買えるじゃん的な、ね、うん、反応が非常に多くて、おそらくまあ、ね、この番組聞いているリスナーとかもそうでしょうし、まあ、自分の欲しいものはまあネットで買えるし、日用品、まあ、水とか米だったら別にアマゾンでもいいし、まあ、最近だったらね、ヨドバシもかなりねそういった通販強化してて、うん、これってこうなんでこうわざわざショップに行って 買わせるといいますか、ショップに行ってネットショッピングするっていうのは、なんかこれって狙ってるユーザー層とかってあったりするんですかね。
実は直営店でトライアルとか、はい、いろいろやったりもしてたんですけど、はい、意外とですね、提案されて勧められて実はあまり EC を使ったことがないようなお客様も実際に購入いただくというケースが結構あってですね、やはりいろいろ聞いてみると、自分で情報あふれ返ってるんで、自分で検索して、ものを探しても、これ実際何がいいのかなかなかわからないとか、あとはちょっと漠然とその自分のクレジットカードの番号を登録してしまうのに、ものすごくこう不安感を覚えてるとか、あとスマートフォンもかなり普及して手のひらでいろんな検索できるようになってるんですけど、でも反面従来型の携帯電話を使ってる人もまだ多くいたりして、全てのお客さんが自らいいものを探しに行く、そういうことができる状況ではないんじゃないかなというふうに考えています。であと EC 化率ってよく統計で出てくるんですけど、確かあれ 10% ぐらいだったと思うんですが、やはり多くのお客様はまだまだこのリアルの場所で購入しているとこういう状況がありますんで、こういった中でいいものを探してるんだけど、何か漠然とそこに自分から行くのは面倒くさい、わからない、あとは不安だ、こういう声にですね、このサービスの商機があるんじゃないかなというふうに考えています。
じゃあ本当にこう今までインターネットを使って買い物したことない人とか、タブレットをまだ使ったことない人っていうのは結構なターゲットになってるっていう感じなんですかね。
だと思いますね。あとは今後やっぱり高齢化社会になっていきますんで、自分で買い物行くのが非常に厳しいという、そのような世帯も増えていくと思います。そういう時に近所の au ショップでいろいろ相談になってくれて、いろんな価値あるものを教えてくれて、そこで買える、あとは我々今回定期購買みたいな、そういう商品も多く揃えてますんで、一度au ショップで買うと定期的に商品がお届けされると、そういうような形で、これからの社会の変化というものにも非常に重要な取り組みになってくるのかなというふうに考えています。
これあれですよね、例えば料金支払いに行ったとか、ね、機種変更しに行ったっていう時に、待ち時間にちょっとカタログ見て買ってみようかなとか、タブレット触って買ってみようかなっていう感じになりそうなんですよね。
そうですね、そういったところでの気づきというものも我々の思いとしては、ありますし、またカウンターに座っていろいろスタッフの方が手続きしてる間っていうのは、実は意外とお客様手持ち無沙汰で、実際直営店でもトライアルをやったんですけど、一番お客様が購入する機会が多かったのが、そのカウンターに座ってる時に自分でこうタブレットを触りながら、スタッフは au ウォレットの説明もしますんで、例えばウォレットマーケットで、自分が持っている au ウォレットを使うと、非常にまたポイントもたまってお得に買えるというところで、非常にお客様のですね、ウォレットの理解もそういうものが買えると進みやすいのかなというふうに考えています。
確かにカウンターの手続きの途中の待ち時間って何していいか分かんないんですよね。これ実際店頭で買うっていう作業があったりとか、はい、チョップのお姉さんがそれに対応することによって結構それによって混雑したりとか、実際こうオペレーションうまく回らないとかっていう可能性あったりするんですかね。
そうですね、今回提供する商品は、au ショップのスタッフが接客で使っているタブレットで今回、ご購入いただくんですけど、まさに今ご指摘のようにですね、非常に煩わしい、操作で、お買い物をしていただくというふうになれば、ちょっとそういう懸念もあるのかなと思いまして、我々これを開発するにあたっては、もうそこに細心の注意を払いました、例えば商品を選択するのは同じなんですけども、例えば住所を入れる際に、au のお客様なのですでに契約住所というものが我々分かっています。従いまして、もう住所を入れる必要がない、さらには決済をするときにも au 簡単決済という我々、通信料金と合わせてご請求するような決済方法を提供してますので、わざわざクレジット番号をですね、登録して決済手続きをすると、そういう煩わしさもないということで、もうほとんどもうホップステップジャンプでこう終わってしまうぐらいの簡単さになります。したが 従いまして購入するのにかかる時間というのは、ほとんどないと、どちらかというと自分がいろんな商品にこう興味を持ってついつい見入ってしまうということはあるかもしれませんが、そのような形で極力店頭の混雑がないようにしています。
この辺はやっぱり携帯電話会社ならではの強みですよね。
そうですね、
住所を持っていて、はい、決済もして、はい、で番号を持ってっていうところですよね、
はい。
これ実際に今回買える商品数的にはどれぐらいになりそうなんですか？
スタートではですね、380アイテムぐらいを今揃えています。先ほど話に上がっていた、その食の分野であるとか、それ以外にもいろいろ通信周りのアクセサリーとか、雑貨も買えますし、で今回もう一つ私たちのこの売りになっているのは IoT、通信会社になりますんで、何かこうスマホを使って動くような、これも、そういう玩具もありますし、あとはこうインテリアのこうルームライトとかですね、あとはロボットの形をして、親とこうお子様がコミュニケーションするような、そういう IoT とかですね、我々商品選定しまして、今回発売時にご用意できているもの以外にも実はたくさん今スタンバイしている状況になりますので、そういうのを探しに行くだけでも非常にワクワクするような体験ができるんじゃないかなというふうに思っています。
だからね、そう、逆に言うとその、契約作業とかしてる、カウンターに座ってる間でその短い時間でその製品の魅力をどれだけ知れるかっていうのもなんか難しいのかなとちょっと思ったんですけど、
そうですね、
その辺大丈夫そうですかね。
まずはショップの中で、いろんな情報発信というのを、やっていきます。それはベタですけどカタログであったり、また au ショップに全店デジタルサイネージをですね、設置していこうと思ってますので、気づかないお客様でも何かこう画面から流れてるなというものをふと見ると、新しい価値に、偶然気づけるかもしれないと。ただ個人的にはですね、ちょっとそれだけでは面白くないので、もっと お客様にですね、そのショップ以外でも何かこういう商品の価値をこうお届けするような、なんかそういう取り組みも、ぜひ、やっていきたいなというふうに思っています。こういうのを見て自分も au ユーザーになりたいなというふうに思わせるようなですね、商品を揃えて情報発信をしていくというのがこれから先の取り組みになるのかなというふうに思っています。
月曜日の説明会の時に自分は丸山コーヒーをちょっと試飲させてもらって、実際にコーヒー美味しくて、さらには説明員の方がいろいろ説明をしてくれて、なんかそういったことを聞いて、あ、これって素晴らしいコーヒーなんだ、じゃあちょっと買ってみようかなっていう気になったので、なんかそれに近いことが、ユーショップでちょっとコーヒーが試飲できるとか、その説明がなんか動画で見れるとかっていうところがあったりすると、だいぶ違うのかなっていう気がちょっとしましたね。
そうですね、一部商品はですね、実際に体験できるように展示したいなというふうに思っています。例えば丸山コーヒーもそうですし、今回フレシャスという天然水のウォーターサーバーを提供するんですけど、これ非常にですねインテリアにもなるんじゃないかというぐらいかっこいいデザインのウォーターサーバーでして、当然そこで提供するその天然水も非常に富士の標高1000メートルで、散水しているような非常に高品質な水なんですけども、こういったものを例えば au ショップに行けば実際に自分が購入するかもしれない、そういう商品をですね展示して一部体験できるものを体験していただいて、ウォレットマーケットのこう世界観みたいなものを、より身近に感じてもらえるような取り組みをしたいなと思っています。
あとあれですよね、そのショップでの物販以外にもオンラインの販売も強化される感じなんですよね。
そうですね、今回は我々の子会社になっているルクサさんという、もともとタイムセールスを EC でやられている会社なんですけども、ここにですね今回 au ウォレットマーケットパワードバイルクサというサービスをですねお願いしまして、タイムセールスとモバイルを掛け合わせてですね、まさにイメージとしては通常の買い物であれば目的外、ただこのタイムセールスというのはどちらかというとリアルな世界でウィンドショッピングみたいな、何かこうブラブラと見ながら突然新しい価値に出会う ような、うん、そういうですねものをこのモバイルの中でですね実現するようなそのようなビジネスモデルでですね、うん、今回、サービスを提供していきます。
これタイムセールってなんかメールが飛んできたりするんですか？
タイムセールはですねメールも飛んできますし、はい、でそもそもですねルクサさんのお客様の属性を見ると、はい、かなりやっぱりリピート購買の比率が高いんですね、はい、したがって、まあ、気づきのないお客様はそういうメールが飛んできてメールで気づくで、うん、一度やはり買うと非常に価値あるものを安くご提供してますので、まあ、それでその価値からですねなかなか離れられなくなってまた今日も何かいいものがあるんじゃないかというのをこう頻繁に空き時間で見に行くというような形で非常に高く支持を受けているですね EC サイト、これがAU ウォレットの中であればポイントも貯まっていきますのでさらに AU ユーザーではお得にそれが体験できるというのが最大の売りになってます。
これあれですよね、演劇のチケットとかも売ったりするんですよね。
そうです、はい、ものだけではなくてそういう体験型の商品、はい、まあ、演劇とかもそうですし、あとは美容とか、はい、そういったもののチケットとかですね、はい、あとは今回ブルーノートさんのこう演奏を聴きながら、はい、食事をすると、まあ、そういうですね体験型のもの、まあ、当然普通の物販商品というのも揃えてますが、はい、そういうですね、ものをミックスしてお客様に新しい発見をですねお届けしていく、そのように考えています。
これ既存でも au のサイトとかでいろんなものをお伝えしますけど、はい、そことの違いってこれも本当にタイムセールな感じなんですね。
そうですね、基本はタイムセールです。もう我々も au ショッピングモールとか、はい、やってますが、やはりあれは行くと必ずその商品がこう並んでいるような感じです、はい、今回のウォレットマーケットの方は行ってみて初めて何があるかっていうのが分かる。次の日に行くと前の日のものがなくなってまた新しいものにこう出会えるというようなビジネスモデルになってます。
これ田中プロはどういった感じでこう田中プロからどんな指示が出てるんですか、プロジェクトに関しては。
プロはですね、はい、まあ、やはりこういうチャレンジをしていく中で、うん、新しい発想っていうのはやっぱりどんどん広がっていくんですね、うん、これ私もいろんなミッションを受けてきてるんですけど、はい、やっぱ最初無理だろうと思うんですね、うん、でもやっていくうちに意外とですね無理だと思ってた課題が解決できちゃうものなんですよ、うん、でそれはやはりそういったものをなんとか成功させようとすると意外と社内外から協力者が出てきてですね結構道が開けていく。だからまあ今回の物販っていうのはまあその中でもすごくチャレンジングだなというふうには思ってるんですけど、やはりこれぐらい人が思いつかないようなことをやっていかないと実は将来にわたってより大きな革新とかにはつながっていかないというふうに私もなんとなくこう体で覚えさせられたような感じがありますので、まあ、そういうメッセージもあると思います。まあ、ただ意外とですね私も結構 au ショップで、まあ、このトライアルっていうのが、まあ、今は結構唐突感があるような感じで、いろいろ言われる時もあるんですけど、やはりあれだけお客様がその空間の中に留まっている場っていうのは実は少ないと思うんですね、うん、もうコンビニであっても何か目的終わったらもうスッと帰ってしまう、まあ、そういう中で結構ですねやはりコンビニさんもオムニチャンネルとかってこれから取り組んでいこうと、うん、はい、もう買い物をより便利にというコンセプトからどちらかというとこう交流の場みたいな感じに、うん、実はいろんな小売さんもなんかこの消費の多様化でなんかこう変化していってる、うん、まあ、そう考えた時に au ショップで実はそういう新しい価値の交流の場とかそういったものにトライアルするのと、まあ、普通の小売の人たちがそういうものにチャレンジするのはどっちの方が実はハードルが高いのかなっていうふうに思うと、まあ、意外と au ショップっていろんな価値をお客さんに届けられるんじゃないかなっていうふうにも思ったりします。多分プロもですね同じような思いで多分こう葉っぱをかけてるんだと思ってます。
その辺で言うとその要は、ね、au ショップって看板出してても実際 KDDI が経営してるわけではなく、はい、いろんなまあ代理店と呼ばれるところが経営したりしますけど、はい、その代理店の反応ってどうだったんですか、こういうことやるって言った時に。
まあ、まずびっくりしてるっ ていうところはあるんですけど、はい、まあ、ただ漠然とですね、やっぱり通信はこれ冒頭言いましたけど、やっぱり同質化していっている中で、やはりその通信一本足でお客様とのこう関わりっていうのを、まあ、どこまでこう続けていけるのかっていうところは、そこは多分漠然とした不安を持っていると思います。そしてやはりいろんな、これ見ていくといろんな空き時間ってあるんですよね。で、実はお客様に対して本当はもっといろんなご提案できるのに、なかなかそれができないっていうのは、実はショップで進められる価値というのが今は通信に閉じてるからだというふうにやはり思ってるオーナーさんもたくさんいて、まあ、そういう部分ではこういうですね、いろんな価値を売れるようなプラットフォームができて、それをご提案できるというのは新たなビジネスチャンスになるというふうに前向きにですね、捉えられているような声を多くもらってます。当然ショップの中のオペレーションというところに関してはですね、不安も抱えているのも事実なので、そこをですね、こういうものに早く取り組んで、 KDDI ならではのオペレーションというものをですね、我々こういう難しいことをやって、オペレーションでどんどんブラッシュアップをして、それを自分たちのものにしていくというのは非常に得意な分野ですので、早くこういうものをやって自分たちのものにしていきたいなというふうに思っています。
わかりました。今もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは株式会社 KDDI のコンシューマービジネス開発部長の村本真也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集携帯ショップで何を買う、新サービス au ウォレットマーケットスタートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。
au ウォレットマーケットいろいろお話聞きましたけども、
はい、
個人的にぜひ実現してほしいのは、電話番号でギフトが送れる機能、
ね、相手に、はい、
相手になかなかね、8月いろんなことがあってちょっとね、いろんな人にギフト送ったりしたんですけど、その時ってやっぱり住所を聞かなきゃいけないじゃないですか。
そうですよ、ね、
っていう時にやっぱ電話番号で例えば相手に送れるようにしてくれると、まあ au ならではのサービスだと思いますし、なんかね、なかなかこういったことってできないので、ぜひね au ウォレットマーケットにはそういったことも展開してほしいなと思います。で、あとね、村本さんから言われたのは、いろんなねアイデアを募集してると、
うん、
なんかまだね立ち上がったばっかりでいろんなアイデアを求めてるということなので、ぜひともねリスナーの皆さんもこんな機能があったらいいとかっていうのがあったら、ぜひねメールいただければちょっとね、はい、KDDI に伝えますので、
リクの皆さんお待ちしております。
アイデア募集しております。はい、
はい、さあ石川さん、来週ですが、
はい、来週から9月に入るということで、まあね、9月、まあ、大型連休もありますが敬老の日もあるということで、シニア層に使いやすい携帯楽々本について特集したいと思います。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。モパリッ。